オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには、0年生から5年生までの6人の子供たちと男先生がいました。真夏の太陽の残り火が白い雲を通して薄い影を作り、山の段々からほの白い光が流れていました。つぐみ先生は勤めを終わって村道を急いでいました。けきょうけきょうけきょう。川向こうの山をウグイスが鳴き渡っていました。その声に誘われたのか、つぐみ先生の真上でカッコウがのどかな声を響かせました。つぐみ先生は足を止め、谷川を挟んで鳴き交わしている声に聞き惚れました。そのうち、けきょ、けきょ、きょきょきょ。ウグイスの鳴き声を真似ながら河原を降りていきました。五六歩ほど歩いて、ビクッと息を詰めました。行く手の蚊帳の茂みで、真っ黒いものがうごめいています。何かが潜んでいるらしいのです。熊だ！そう思った途端、と冷たいものが体の中を走っていきました。とっさに隠れようとしましたが、足がすくんで前に出ません。大きく見開いた目が草むらに張り付いたようになって、心臓が早金を打つようになりだしました。言葉にならぬ声を出しながら必死に隠れ場所を探そうと体をよじり、ぎょっとしました。狭い河原のあちこちに蚊帳の草むらがありますが、どの草むらにも熊がうごめいているのです。つぐみ先生の目の中で赤、黄、紫の光がぐるぐる回り始め、体がガクガク震えてきました。胸が締め付けられるようになって、息が詰まりそうです。この時、草むらにいる熊が一斉にむくっと立ち上がりました。小山のような熊です。途端につぐみ先生は目がクラクラっとして、その場にヘナヘナ座り込んでいきました。突然パッと熊の姿が消えました。あれ？と思った瞬間、つぐみ先生の周りに真っ黒い暗幕が張り巡らされました。つぐみ先生は心臓が止まるほど驚いてしまいました。両手で顔を覆いながら、ヒューッと悲鳴を上げました。が、恐ろしさで喉の奥がぐわっと鳴っただけです。熊が一瞬の間に忍者みたいに姿を変えて現れたのですから、つぐみ先生が驚くのも無理ありません。
あっつ、あっつ。
つぐみ先生は目をつぶったまま体中を叩きつけました。注射をされているみたいに、チクリチクリと刺されるのです。
あっつ。
叩きつけた手のひらに ザラッとしたものが触りました。思わず掴んで目の前に持ってきてギャッと叫びました。手のひらから黒い塊がボロッと落ちていきました。真っ黒なおむすびみたいなものです。手のひらが粘ったように濡れていました。顔を上げると目の前に黒い小さな虫の群れが飛び交っていました。それも数えきれないほどの大群です。それらが暗幕を張り巡らしたみたいになって渦を巻いているのです。黒いおむすびと思ったのは虫の群れの死骸だったわけです。虫の群れは羽音一つ立てず目にも止まらぬ速さで飛び交ってはブツンブツンとぶつかってきます。まるで豆鉄砲を食らっているようでした。つぐみ先生は夢中で両手を振り立てましたが、手応えがなく空を切っただけでした。首筋に霧で突き刺されているような鋭い痛みが走りました。
あっつ、あっつ、
黒い塊がパッと口の中に入ってきました。つぐみ先生は涙を流しながらゲオゲオと吐き出しました。口だけではありません。鼻や耳、目の中へもめったやたらに飛び込んでくるのです。体中が火を吹いて燃え上がっているようです。一刻も早くこの渦の外に出なければなりません。出ないと芋虫の死骸みたいになってこの河原に転がってしまいます。つぐみ先生はとっさにそれだけ考えると目をつぶったまま両手を振り立て闇雲に這い出していきました。ふわっと音もなく寄せてきた渦がピタッと体に巻きつきました。それに構わず次々に襲ってくる渦をかき分け這い出していきました。しかし渦はつぐみ先生を囲みながら一緒に動いてくるのです。これでは到底這い出すことはできません。つぐみ先生はよろよろと立ち上がりました。いつの間に引っこ抜いたのかよもぎの草を掴んでいました。それを夢中で振り回しました。体中からパッパと黒い煙が上がりました。くっついている虫の群れがよもぎに叩かれては飛び立つのです。どうにかして河原から道に這い上がると転げるように駆け出しました。その後を黒い帯を引きずったようにして虫の群れが長く尾を引いていました。わーんという声がつぐみ先生の耳に聞こえてきました。それに脅かされ無我夢中で駆けまくりました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。